こんにちは。
こんにちは。
半ばの癒しの木下博之です。
世界を楽園にする映画監督、アーティストの増山玲奈です。
401号を迎えることができ、ここからまた新しい一歩を踏み出していきたいと思います。よろしくお願いします。
本日もよろしくお願いいたします。
はい。じゃあ、これを引っ付けて作っておきます。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
すごい大切なご指摘いただきまして、うん、ありがとうございました。
はい、どうも。
はい、失礼いたします。
はい、どうも。で、今日のテーマはこれですね、この多層。仮想性ですね。仮の層の性質。
はい。はい、仮の層。
そう、仮の層なんですよ。
仮の層っていうのはどういう意味なんですか？
まあ、例えば VTuber さんとかが、その、実在していないキャラクターで集客をしていることですよね。
ああ、そのバーチャルリアリティのレイヤー。
そうです、そうです。
ああ、面白いですね。能面や仮面のようだ。社会の断面がずれる。次を見越して。動きがイラストにと書いてますね。
うん、
そう。実際に今起こっていることってそういったことで、だんだん現実社会で一緒に同じ空間にいるということよりも、うん、バーチャル空間でFacebook や SNS 上だとかメタバース上での出会いっていうのがだんだん時間、滞在時間も増してますし、関係性においても、はい、重要になってきますよね。
はい、だから先駆けなんでしょうねと思うんですよ。メタバースで仮想空間になる前の先駆けとしてその、
はい、
その VTuber さんがいるんじゃないのかなっていう気がします。
おっしゃる通りですね。そういった形で仮想性という、うん、概念で考えたことなかったけど、
うん、
大変重要なご指摘ですね。
うんうん、まあだから物事が移り変わるときに、だからベネチアでも仮面の貴族とかいましたし、それから能が、はい、能がね、その流行り始めたのもそういう戦国時代だったりするわけです。
はい。
ね、そうでしたよね。だからこう政治がだから移り変わろうとするときですね。次の時代に移り変わるとかですね。
うん、はい。
そういう時代にその能であるとかそういうものが発展していったわけです。
能が発展するといったもうこれ仮面での表現というのを。この仮想性ということと重ね合わせてるんですか？
そうなんです。
能の、仮面というのもメタバースに通じるものがあるのかしら？
ああ、そうなんですよ。だからメタバースというものがその上にだからリアリティとして乗っかってくるかもしれないなというところです。だから現状の VTuber さんだったらその、ただリスナーとして聞いてるだけだけれども、その仮想空間がひっついてくればですね、はい、その、はい、一緒に働くことができるわけです。
その多層界において、一緒に働くことができるってことですか？
そういうことですね、
だんだんこの地軸がずれてくるような、うんうん、その現実社会で、やり取りされてる経済の金額とその仮想世界で の、うん、その金額っていうのがだんだんこの比重が変わってきている、その過渡期に今私たちいるのかもしれないですね。
そうですね。
でその仮想性のこう奇妙な感じとか、まあ、うん、ポジティブな面とネガティブな面と両方あるかと思うんですが、そういった警告も含めてアートで告発をしながら、うんうん、で最先端技術を取り入れていくみたいなことができたらかっこいいですね。
そうなんですよね。
でも天才かもしれない、その仮想性っていう概念、
うんうん、
私今この漢字を見てもいまいちピンときてなかったんですけど、
う
すごい概念を考えましたね。この仮想性は、仮想性のこれ建物として考えたときに、この仮想のレイヤーというのは、どこに存在するんですか？この間、この何層にも多層性って、多重、
そうですね。だ
複数の
から、
レイヤーが木の
そう。
ような、林の木のように、その同じ空間でもあって、
そうなん
で、
ですよ。だから多
1
層
階
性
建て、
と
2
いう
階
もの
建て、
が、
3階建て、
そうです、そうです。それが多層性は現実的な多層性だったんですけど、それがだからバーチャルな層に置き換えられていくわけですよ。修練してね、まとめられてですね。この辺の人はここの層を、この辺の人はここの層という感じで、だからバーチャル YouTuber さんがこうシンボルになってですね、それぞれの層をまとめていってるわけです。
なるほど。それぞれの層をまとめられているバーチャル YouTuber さんっていうのは、どういった魅力や、どういった方がその層をまとめられていると分析されてますか？
そうですね。何らかのやっぱり自分のこの世界を持ちたいと思っている人なんですよね、こう。まあ、やっぱり哲学を持った人と、じゃあここからやっぱり案内を入れますね。経済総合分析手法ですというのを入れましょう。今までの文もちょっ
そう
と
で
入
し
れな
た。
がら。
そのまま始まっちゃった。
ああ、そうですね。で、ここで挙げたい人は、だから犬山珠貴さんと、犬山珠貴さん、有名な犬山珠貴さんと、もう一人は幸代真宙ですよね。その哲学的な部分は幸代さんなんですよね。だから、もしこうではない自分がいたとしたらっていうね、また別の世界開けたんだろうかって口癖のようによく言っていますけど、その感覚ですよね、やっぱり。で、だからあの人は、だから二次三次の中で、ライバーでもあるけれども、新人のこのトレーニングをしてる人でもあるんですよ。で、だからたくさん、ホロライブのように、その数名じゃなくて、100名ぐらいのライバーを、こう、要してもいけるんじゃなかろうかっていう路線に行った人ですよね。それで、いっぱい後輩ライバーができてる。
そのノリプロという芸能事務所の社長でもあられるんですよね。
ノリプロの
す
社
ご
長
い。
さんは、佃煮のりおですよね。佃煮
ああ、
のりお
そ
さん。
のノリオさんの方が社長さんでした。す
の
い
り
ま
お
せん
さ
で
ん
した。
は、だ
今お話し
から、
されてたのは、まひろ
のり
さ
お
んの方。
さんは、だから、佃煮のりおさんは、ノリプロという別の会社を持ってるんですよ。で、ただ、ノリプロは、確かに人数は10人ぐらいしかいないんですけれども、いわゆるイラスト制作をずっとやってきたわけですよ。で、かつて漫画家で、今となったらVTuber のイラストを描く仕事をしてるわけですよ。で、イラストを描くだけではなくって、マーケティングをしてるんですよ、実は。つまり、パルコさんとかといった、大手マーケットとの、マーケットのつながりを作ることができる人なんですよ。それで実際に広告ですよね。広告をただ出すだけじゃなくて、広告を出して本当マーケティングができる人なんですよ。このノリオママという人は。イラストも描けてマーケティングもできる人で、この VTuber 業界というものと、現実との接点を作ってる人ですよね。イラス
だ
トが
から
描
こ
け
そ、これだけの社会現象を起こしているんですね。
そうなんですね。で、まあ、ノリオさん自体は小さな会社なんですけれども、ホロライブや二次三次という巨大企業はですね、のりおさんに、だから絵を発注してるわけですよ、実は。だから、のりおさんのマーケティングによる部分がかなり大きいという。それによって、現実との接点を持っていくというね、すごくね、豊かなイマジネーションを持ってる先生なんですよ、のりおさんという。で、まあ、この人頼りなところがあって、だから、ホロライブ二次三次は会社として大きいけれども、やっぱり資本を使って、より流れを加速しようとはしてると思うんですけどね。未だに、だから、のりお先生のところに、やっぱキーポイントがあるという業界なんです。
もともと VTuber がスタートした頃から、 交流があったんですか。
そうですね。もうやっぱりごく初期からずっとそのイラスト制作をして、支えてきたという会社ですよね、農業さんはね。で、加えてマーケティングができるというところですよね、やっぱり。
はい。もう今は、音楽も出してらっしゃるんですかね。
音楽も
ね。
出してます
こ
ね。
の、すごく総合的なタレント事務所みたいになってるんですね。
そうなんですね。
タレント事務所だけど、なおかつこれイラストもあるわけだから、
そうです。イラスト
こ
が
の
もとも
絵
と、
のアート発注がベースとなっていて、
そう、ベー
で
ス
もその
が、そう、イラストで
二
す。
次元というか、こう二次元上の VTuber 上の人たちを実在する人物であるっていう形でみんな、VTuber さんも支持していて、
そうです、
今
そう
までにない現象が起きてますよね。
です。そうですね。やっぱ
同
二
時
次
視聴
元
率
と、
なん
こう、
か、
そう、1万人ぐらいいますよね。
もうテレビとか超えてるんじゃないかなっていう影響力をもうお持ちですよ
で、
ね。
そうですね。影響力すごくって、いわゆる実写の YouTuber をもうしのいでるわけですよね。で、実写の YouTuber が、だからこう、VTuber との中ではやはり結構、こう、かなり控えめになってきたかなという感じがしますぐらい、その VTuber の方が層をつかみやすくなっているということですね。ますますね。
それはなぜだと木下さんは分析されますか？
まあ、だから、こう、イラストなので、この可塑性を捉えることができるわけです。つまり、まあ、YouTube を見るということ自体が、ある意味バーチャルですので、そういうバーチャルな、こう、マインドを持った人を捉えられる仮想空間ですよね。仮の層というものに、を提供できてるからです。つまり、実写よりもよりフィットするということですね。仮の層なので。
なるほど。実際よりもよりフィットという感覚があるんですね。
そうですね。イラストは抽象化されているから、より、その描きたい層を描くことができるってことですね。
その層というのは何歳から何歳ぐらいまでのどんな方がターゲットとなっている層になるんでしょうか。
まあ、年齢層としては、確かに現役会社員が多いんですよ。3、40代の人が多いわけです。で、まあ、年齢層としてはそうですけど、だからその人の中のまたさらに細かい層を捉えているわけですよね。こういう傾向のものが好きだというね。好みの傾向ごとに層があるわけです。まあ、
で、
例え
ま
ば、
た
だ
キャラ
か
クターが、
ら、
子供っぽいキャラクターとか、ちょっとお姉さんっぽいキャラクターとか、強そうなキャラクターとか、いろんな絵の魅力がありまして、それぞれに深める層が違うんだろうなっていう、
そうなんです。
すごく考えられてますね。
そうなんですね。で、その発想の元になったのが、やっぱり、もし自分が別の、例えば中学校に行ってたら、こういう自分だったんだろうなというね、そういう思いがあるわけですよ。で、だから、それぞれの世界が開いていただろうな、というようなところを哲学としていて。
今の自分は会社員として働いているけれども、あの時違う中学に行っていたらまた違う人生だったんだろうなっていうことを、こういったイラストに起こされた VTuber さんの世界の中で夢見るというか、もう
そう
一
です
つの
ね。
人生があったのかなみたいな。
そうですね。で、それを、だから、知り合いの、VTuber さんに託していくとですね、それぞれの層が発掘できてですね、共存共栄しながらですね、例えば200人のライバーさんがいれば、200層を捉えることができてですね、つまり、もうそうなってくると、YouTube を見たい人のほとんどの好みを捉えることができるということですね。
実は今私、この VTube に関係する新プロジェクトを考えてしまったんですけど、猫のイラストのですね、AI で作った猫のイラストの総選挙をしてみようかなと考えていて、 で、無数に AI だからイラストは出てくるんですよ。なんか、猫ちゃんみたいな、和の猫ちゃんみたいなのいっぱい出てき
ああ、いいで
て、
すね。
これ面白いなぁと思って、で、ドバイに今度、3月9日から展示会があるんで、この猫ちゃんをできたら100部ぐらい、100匹の猫ちゃんを集めて、で、ネット上で投票したり、あとできたら、その VTube みたいに、顔を当てはめて、猫ちゃん役でどなたか声優さんが喋ったりとか、なんか、そんな仕掛けを作って、猫ちゃん、推し猫選手権みたいのをやってみたいなと思ったんですよ。
ええ、そうですね。
それ一緒にやりませんか？
そうですね。
で、アドビのソフトを加えればいいのかとか、リスガードを工夫すれば、VTuber さんみたいなイラストを設定したときに口がパクパクしながら喋れたりとか、ちょっとまだ試せてない技術がいろいろあるわけなんですけど、そういったのをちょっと少しずつアップデートしていったりして、選ばれた10名の猫ちゃんは、なんか次は声優募集とか言って、なんかだんだん実写化していくみたいな、なんかそういった、AI で作られた仮の猫をアイドルみたいにして、で、私も歌をね、今ね、歌おうと思っていて、こう、それを連動させて、猫ちゃんが歌ってるっていうような、そんな仕掛けで盛り上げながら、と思って、大丈夫ですか？
はい、どうも。で、それでは です
い。
ね、だから、この、
はい。
VTuber 現象が出てくるとともに、だから AI ですね。もともとその、AI だったんですよ。その、絆愛という、その、AI ですよね。AI の、人格を、その人、中の人が入って実現するという VTuber が最初にいたんですよね。それだったはずなのに、方向性が変わっていったわけですよね。その、生の人間の持っている、この可塑性を捉えていくという方向に変わっていったわけですよ。だから、どこがどう変わっていったのかというと、だからその、まあ、絆愛というその AI シンボルを崇めるという集団から、逆にですね、その、人々が織りなす層を捉えに行くということに変わったんですね、方向がね。つまり、まあ、作り手思考からマーケティング思考になったっていうところが違うんです。でも、まあ、同じことではあるんですけどね。で、それとともに、その、AI ですよね。AI というワードが多分、鳴りを潜めていったという感じですね。ユーザー主導で、この層をこう振り分けていくというところだ。になって、よりマイルドな感じになったというところですかね。AI というね。で、その AI という一つのキャラクターではなくて、まあ、絆愛という一人のキャラクターではなくて、その、たくさんキャラクターがいてよくって、で、まあ、それぞれが、こう、可塑性を織りなしていくというような感じになっていったわけです。
なるほど。ぜひ、ちょっと木下さんに、その猫たちのキャラ設定で、ちょっとこういう甘えん坊猫ちゃん足りないんじゃないとか、お姉さん猫さんいた方がいいんじゃないとか、ちょっと私、そういった層の、VTube が好きな方の層にきちんと寄り添えてきてなかったんで、その感覚がわからないところが多くあって、なんでずっとその過程を見てこられた木
それ
下
をださ
んに
から
アドバイスいただきたいです。
話してみると、だから猫ちゃんの第一を決めるということじゃなくて、いろんな猫ちゃんの良さをそれぞれ褒め合うというか、
なるほど。まあでもベスト10位ぐらいはですね、ドバイに連れて行ける枚数が決まってるんで、
なる
な
ほど
の
ね。
で、まあ魅力を語ってもらえばいいのかな。どんな風にね、そもそもどうやってネット投票とかすればいいか、ちょっとまだ分かってなくて、どういうホームページ作ればいいのかなとか、
ああ、なるほど
考
ね。
えてたんで
発
す
見
よ
があった
ね。
んですけどね。つまり、VTuber 界では投票をやらないんですよね、実は。
え、そうなの？どうやって選ぶの？
つまり、事務所が選んで、 そしてもうその後はまあ不祥事とかがない限りずっと続けられるという感じかな。でも本人が続けたくなくなったらやめればいいけれども、別段投票者数でもないしというね、デビューができたらね、そこからそう、まあそれぞれ住
ど
み
うやっ
分け
て
ていっ
ファ
て
ンの
ちょうだい。
方は育てたりする感じなんですか？
ファンを育てる方法はもうとにかく対話をするっていうところですね。対話をして寄り添ってですね。で、そのイ
配
メージ
信
を
し
実
なが
現してい
ら
くということですね。
コメントを読んだりとか、
そう
スー
です、
パー
そう
チ
で
ャッ
す。
ト喜んだりとか、そういったきめ細やかな、そういったやりとりなんですね。
そうですね。で、一つ一つの層が育っていくということであって、その全体の1位を決めるとかいうことではないみたいな。まあ、例えば、だから、ホロライブさんでは、時の空さんが一番最初のライバーですけれども、で、だから、それぞれの個性を認めるということですよね。だから、最初のアイドル路線のライバーで、歌手としても活躍しているから、歌手としてのサポートはありますと。で、ファンクラブも多分一番豪華でしょうと。ただし、そんなにもっと登録者数や、接続者数が多いライバーさんはいますよと。だから、まあ、個別対応ですよね。だから、上下を競うということじゃなくて、もう多層性ですね。もうそれぞれの世界を認めるという感じ。
1位を探すっていうこと自体があれなのかな、数じゃなくて、そのコメントの熱量とか、応援のなんか熱量とかを鑑み、事務局で決めますみたいな感じがいいのかな。
事
だ
務
から
局
コ
で
メント
決
と
め
か
る
し
と
てい く
う
ださ
か、
ると。
だから、推しなんですよ。事務局自体が、推しであって、いろんなライバーさんの、全員のサポートをするということですよね。だから、配分をするというよりも、だから、必要なだけサポートするって感じですかね。必要に応じてね、それぞ
なるほどね。寄り添う形で、
そうです。
で、その1位を狙うというよりも、むしろその丁寧にファンの方と向き合うという、なんか
そう
銀
です
幕
ね。
の向こうでスーパー1位を、スターたちが競ってるっていう時代とやっぱりちょっと変わってるんですね。
いや、かなり斬新に変わったと思います。だから、やっぱり VTuber も最初は絆愛という、一番唯一のキャラクターでね、ものすごく閲覧者数も登録者数も多かったんですけどね。ただそこから多層性の文化が芽生えたわけですよね。もう、ライバーさんがそれぞれの世界を持っていてよくって、それぞれに必要なサポートをするという大家さんスタイルになったわけですよね、そこから。まあ、まさ
な
に
るほ
コ
ど、
ミュニ
絆
ティで
愛ち
す
ゃん。
ね。
はい。
つまり、唯一絶対のキャラクターというものではなくって、みんながそれぞれの世界を作り、そして会社はただサポートをすると。も
それによってすごく平等で、
う。
多様性が担保されたバーチャル上の空間ができていて、で、そこでもう、ファンの方とかも暮らしてるぐらいの、感覚でいるので、なんか現実社会よりもむしろ心地が良かったりとか、で、むし
そう
ろ
で
そ
す。
のあり方を見て、現実社会もピラミッドがあったから、そのサークル型に、円の形に、平等な形に変わってきてるっていう、その時代を、その仮想が先導してるっていうところがあるんですね。
そうですね。先導してる感じがします。
面白い考え方。ありがとうございます。目から鱗です。
で、その仮想性の中で、さらに必要だったら、さらにメタバース的な3次元の肉付けもされてくるんだろうなって感じですよね。で、聞いてるリスナーさんが単なる聞いてるだけじゃなくて、まあ、その世界に参加をして娯楽をすることに加えて、仕事までできるというようなことになっていくんだろうなと思うんですよ、その人
今、猫展っていうののメタバース作っていて、最近、その清水、みちおさんという方が、メタバースを作りを、初期からトレーニングしてくれて、最近、そのメタバース作りを、弊社が受けようって仕事にもなってきてるんですよ。 で、いろんなアーティストさんのメタバースを作らせていただいて、初めてアバターで、メタバース上で出会ったりとか、拍手したりとか、なんかね、すごい時代の過渡期で面白いですね。で、
そう
そう
で
いっ
す
た、
ね。
挑戦をしながら、少しずつ、時代に、追いついていくっていうよりは、その先導するぐらいな速度で、アーティストなので切り開いていきたいなっていうのありますね。
そうですね。だ
でも
から、
VTube の世界はちょっとまだまだわからないので、どうやったら、自分たちでも VTube 発信できるのかとか、試行錯誤やってみましょ
そうですね。
う。はい。
で、一番の、だから、肝は、だから、この仮想性という部分ですよね。つまり、多層性がですね、仮想性によって実現されているということなんですね。つまりはね。でね、つまり、ここを、踏まえずに、いくら上辺だけ VTuber の真似をしても、到底無理でしょうねっていうのがあって、だから今までの考え方ですよね。総選挙で一番を決めるとか、その企業の代表がここに決まっているとかいう考え方だとですね、あまりそのバーチャルキャラクターを使う意味がないというところなわけですよ。
な
やっぱり。
るほど。すごい、根本的なご指摘をいただきました。私、古い資本主義社会の人間だから、総選挙といったらアイドルでナンバーワンを決めて、センターを決めるみたいな。なんかそういう AKB 的なのが、ちょっとすごい、考え方で染みついてるところあったんですけ
まあで
ど、
もそれも
こ
い
れ
る
じ
わ
ゃ
け
ダ
で
メ。
すよ。だからホロライブの中では時の空さんがその世代の人ですよ。だからその時の空さんは、だから、今実際のだから登録者数というのはもっと上の人もいるけれども、やっぱりアイドルとしてスタートしたからアイドルとしてのサポートしていますじゃないですか。他のライバーにはないほど、ビクターさんとかね、所属もしていますし。まあだから、それぞれのライバーさんにとって必要なサポートをするというところなんですよ。多様にね。まさに大家さんのようなスタイルで、私もなかなか理解するのにね、だから大家さんみたいな会社なんだなっていうふうなことなんです。つまり会社に主体性がないんですよ、実は。と考えればわかりやすいかな。会社はもう支えるというところになるわけですよ、仕事が。
まあもちろんビジネスでしょうから、そうやって平等だけでもなく、その数字が取れる方とか、利益を生み出す方を優先するとかいう背景はあるんでしょうけど、なんかその中でも、そのようにファンである木下さんに見えているっていう時点が、なんというかフェアなディズニーランド的な仮想空間を提供できてるということだから、なんかすごく参考になりますね。目指すべきあり方というか、今 DAO っていう働き方とかもあるけど、このどちらが上でっていう概念ではない、そのアーティストの寄り合いの作り方っていうか、なん
そう
か
です
そういっ
ね。
たことにもつながりますね。
まあ、だからメタバースっていうことを考えると、メタバースってハードウェアじゃないですか。でね、そのメタバースというハードウェアを、中身のソフトウェアの模索なんだと思うんですよ。まあ、だからせっかくだからいろんな仮想空間を作れるとしても、その考え方って何なのってとこだったんですよ。そこに集う人たちの関係性はとかね、考えたり。それがだから仮想性の部分なわけですよ。で、それはだから仮想性ということに関しては、だから YouTube の、だからライバーさんとリスナーさんの関係で、だから先行して実現しつつあるんだろうなってところです。真似をしているだけだったらね、デザイン能力って意識しなかったんですが、自分の目的を持って、で、自分でその、まあ、器と技をデザインをして受け止めるということですね。自らの過程を自分で受け止めていくね。そういう能力が、なかなか、だから、これもイメージ能力ですよね。これが必要ですね。鍛える必要があるんです。で、生まれながらに持ってなくてもいいんですよ。生まれながらに持っていなくても、だから、自分で、その神経をつなぎ直しながら作っていくものですのでね。
なるほど。 そういった今まで日本社会では特に集団の中で目立たないようにその空気の中を生きていこうとか、個性を磨くというよりは秩序を保つための教育ということが主になっていたかと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ありがとうございます。ごきげんよう。またお会いしましょう。